心を燃やすものと題しまして、ご一緒に御言葉に聞きたいと思います。ペンテコステまでの期間、イエス様のお姿を通して信仰生活の土台となります大切な2つのことをご一緒に見ていきましょうと先週申し上げました。私たちの信仰生活の大切な土台、その2つは祈りとそして御言葉であります。先週は父よ御心ならと、イエス様のその祈りのお姿を通してご一緒しましたし、また今日と次回御言葉というテーマについて見ていきたいとお願いされています。でルカの福音書と使徒の働きを書いたルカは12人の弟子たちだけではなくって、イエス様を信じてイエス様についてきている大勢の人々のことを弟子というふうに言っています。この今日出てくる2人の弟子も12弟子ではありません。そのうちの1人の名前は分かっております。クレオパで、このクレオパはですね、今私だけ読みしますけども、ヨハネによる福音書のあるところでこう書かれてるんですね。兵士たちはこのようなことをしたが、イエスの十字架のそばにはイエスの母と母の姉妹とクレオパの妻のマリアとマグダラのマリアが立っていた。ヨハネ19章の25節なんですけど、このクレオパとこのクレオパが同一人物であろうと言われています。そういうことから、このエマオに向かってエルサレムからとぼとぼと歩いているこの二人というのは、クレオパとその妻ではないかというふうに言われています。断定はできませんけれども。14節、そして二人でこの一切の出来事について話し合っていた。すぐ前に書かれているイエスの復活にまつわる一連の出来事で、15節、話し合ったり論じ合ったりしているうちにイエスご自身が近づいて彼らと共に道を歩いておられた。復活後、誰一人イエス様に自分の方から近づいていったという人はいないんですね。イエス様が近づいてこられた。ここでもそうでした。16節、しかし2人の目は遮られていてイエスだとは分からなかった。この後ある意味でとってもおかしな会話がなされるわけですよね。あまりにも大きな悲しみ、失望、恐れの中、もう霊の目が閉ざされてしまって見えなくなっていたということでしょうか。17節、イエスは彼らに言われた。歩きながら2人で話し合っているその話は何のことですか。すると2人は暗い顔つきになって立ち止まった。クレオパという方が答えていった。エルサレムにいながら近頃そこで起こったことをあなただけが知らなかったのですか。なんということでしょうか。イエス様ご本人に対してあなただけがあのことを、あのイエスのことを知らなかったんですか。でもイエス様ね、問うてくださるんですよ。19節、イエスがどんなことですかと聞かれると2人は答えた。ナザレ人イエスのことです。この方は神と全ての民の前で行いにも言葉にも力のある預言者でした。それなのに私たちの祭司長や預言者たちはこの方を引き渡して死刑に定め十字架につけたのです。しかし私たちはこの方こそイスラエルをあがなってくださるはずだと望みをかけていました。事実、そればかりでなく、そのことがあってから3日目になりますが、また仲間の女たちが私たちを驚かせました。その女たちは朝早く墓に行ってみましたが、イエスの体が見当たらないので戻ってきました。そして御使いたちの幻を見たが、御使いたちがイエスは生きておられると告げた。というのです。それで仲間の何人かが墓に行ってみたのですが、果たして女たちの言った通りでイエス様は見当たらなかったというのです。蘇らされたイエス様ご本人に彼らはそうだとは知らず、自分たちがかつて持っていた期待、 それが裏切られた失望、不可解な驚くべき話に対する当惑などをそのまんま、もうそれこそ心を注ぎ出すようにして話したわけです。他のユダヤ人たちと同じように、救い主メシアが都エルサレムでイスラエルの王として即位し、ローマ軍を追放してイスラエルの栄光を回復してくれると期待していた彼ら。でもイエスはローマ軍によってこともあろうに十字架刑で処刑されてしまった。呪われた者として、しかも終わりの日、すべての忠実なイスラエルの上に復活が起こることをパリサイ人たちと同様彼らも信じていた。でもイエス一人だけが復活したという知らせ、それもまたどう受け止めたらいいのか訳がわからない。もう頭も心もいっぱいでですね、ぐちゃぐちゃだったでありましょう。イエス様はですね、遮らずに彼らの話の最後まで聞いてくださったんですよ。でその上で25節、するとイエスは言われた、ああ、愚かな人たち、預言者たちの言ったすべてを信じない心の鈍い人たち、キリストは必ずそのような苦しみを受けて、それから彼の栄光に入るはずではなかったのですか。ここからイエス様がお話しくださいます。ご自身のことを、そしてその内容はすでに私たちが知っていること、よく知っていることを信じていることです。だからこそこうして私たちは共に主を礼拝している。ですから今の私たちはこう思うかもしれません。聖書の言葉を信じない心の鈍い人たちと言われたのは彼ら二人であって、また当時の弟子たちであって、私たちはそうではない。だからこそこうして主を王の王、主の主、救い主として崇めている。私はそう言い切れない。もしかすると私はまだ知るべきことのほんのわずかしか知っていないのかもしれないな、いやきっとそうだというふうに、実はほんの数年前改めて思ったんです。どういうことかと言いますと、その数年前ですね、ある本に出会いました。篠原明というですね、カナダのリージェントカレッジ、トリニティ国際大学、まあ、これはアメリカですけども、そこで学ばれた牧会者なんですね。で、もう三位一体論と、まあ、父性、神が父なる神という、そのことを、まあ、研究なさって哲学博士でいらっしゃる。この方がですね、霊性の神学とは何か、福音主義の霊性を求める対話という本を書いたんですね。で、この方がですね、まあ、いわばこの霊性の神学っていう分野において、日本ではこの第一人者といいましょうかね、そういう方が、そのジェームス・フーストンという方と出会って、で、まあ、その方のもとでいわゆるこの霊性の神学というものを学んでいこうとされているときに、まだ最初の頃です、いくつかの会話の中でこう言われるんですよ。そのフーストン博士から、あなたはまだ神を知らない。で、篠原さんは内心ムッとしまして、私に向かって何ということを言うんだこの人は。 心の中で、あなたこそ私のことを何も知らないのではないですかとこう思ったっていうんですね。でもそれからジェームス・フーストンの下で霊性の神学、神様と深く交わるというその分野について学べば学ぶほど、あ、本当にそうだと思ったっていうんですよ。私はそれを見ながら、ああそうか、主を知っている、でももっと知らされていくんだ、もっと知りたいとそう思いました。私はこの春ですね、御影福音教会に使わされてまいりまして、皆さんのことをまだそんなに知らない、ですからこうワクワク感があるんですね。皆さんのことをどんどん知っていくことができるんだ、それを楽しみにしながら、まあ祈祷会のメンバーの方々とですね、いろいろと交わったりお分かちしたり、そして役員の方々とはですね、この、マスクを外したお交わりといいましょうかね、ご一緒に食事をさせていただいたりしながら、いろんなことも聞かせていただいたり話させていただいたり、少しずつ少しずつ知ることができている。今朝有本さんがお分かしくださいました。そのことでまた、有本さんという方のこの新しい面もですね、知ることができて感謝をしていますけれども、で皆さん方お互いはきっとですね、1年5年あるいはある方はある方は10年以上、知り合って話し合って笑い合って共に涙し合って祈り合って分かち合ってですね、そしてその出会った頃には全然分からなかった深いところまで知り合っておられる、そういう方々が結構おられるんじゃないかと思うんです。イエス様のことを私たちは、今知っている、でももっと深く知ることができる、それは祈りの中で、そしてこの時の彼らのように御言葉を通して、聖書の言葉を通して、この13節によると、エルサレムからエマオは11キロ、でその間ずっとイエス様はですね、まず最初に彼らの話を聞いてくださって、そして彼らに向かって話していかれた、11キロですから、実は私は万歩計をですね、このスマホのアプリに入れてまして、で今月の、一番歩いた歩数っていうのがですね、出るようになってるんですね。で4月のまだ第1週でした。1万3000歩ちょっと歩いたっていうんですね、ずっとこう歩き続けたわけじゃない、バタバタとですね動き回っている、働いているその時も含めてなんですけど、それがだいたい11キロ半ぐらいなんですよ、ね、3時間ぐらいでしょうかね、トータルすると決して短い時間ではない。たっぷりと彼らは聞きます。もう一遍ですね、25節から見ていただきますか。そこでイエスは彼らに言われた、ああ愚かな者たち、心が鈍くて預言者たちの言ったことを全てを信じられない者たち、キリストは必ずそのような苦しみを受け、それからその栄光に入るはずだったのではありませんか。言葉としてはですね、愚かな人、不信仰な人、なんとまあ分かってないと、そのようですけれども、でもそもそも全部彼らのこの無理解を分かっておられた上で、イエス様の方から近づいて、まずたっぷり聞いてくださって、そしてこう話しかけておられる、そこにどうでしょうか、イエス様のある意味で言葉とは裏腹の温かいもの、愛を感じませんか。そして彼らと一緒に歩きながら丁寧に語っていかれる。彼らのことを愛しておられるから、まさに彼らのために十字架で呪い殺されることを選んでくださったお方だから、喜んでこの彼らに付き合うことができる、一緒に歩くことができる。そして語られます27節、それからイエスはモーセおよび全ての預言者から始めて聖書全体の中でご自分について書いてある事柄を彼らに解き明かされた。 まあ、この時点での聖書全体、それは旧約聖書のことですよね。でこのモーセってあります、27節。彼は最初の5つをですね、書いたと言われますよね。創世記から始まって、いわゆる立法の書と言われる。また、歴史書を含むすべての預言者と言われる分野。また、詩篇を含む詩歌からもイエス様は語って解き明かされました。それから聖書全体。で、聖書はメシアをイエス・キリストを指し示し続けている書であります。そのキリストは必ずそのような苦しみを受け、それからその栄光に入るはずだったのではありませんかと語られた。そのメシアが苦しむっていうことの意味をどうしても彼らは分からなかった。でもその見苦しみを経て復活させられたイエス様が今、まさに十字架と復活を通してこそメシアはその使命を全うすることができるんだということを解き明かしておられます。で、ここで聖書全体って言われているそのことを、まあ、来週ですね、まあ、ざっくりとではありますけれどもご一緒したいと願わされていますけれども、彼らは復活から聖書全体を見ることができる目をここで初めて与えられました。つまり十字架で呪い殺されるメシアなんて彼らには想像もつかなかった。今私だけお見せしますけども、第一コリントのですね、一章にこんな言葉があります。しかし私たちは十字架につけられたキリストを述べ伝えるのです。ユダヤ人にとってはつまずき、異邦人にとっては愚かでしょうがって書かれている。木にかけられたものはすべて呪われたものである。ですからユダヤ人にとって十字架で呪い殺された人、それはメシアなんてありえない。また反ローマ勢力の大勢の中の一人として、やがて忘れ去られるべき一人、それがギリシャ人たちから見たイエス。だってその当時ローマのその支配に対して反感を持ってですね、この自分こそメシアだという勢いでもって反旗を翻した人たちが捕らえられて十字架で処刑されるっていうことが幾度も起こっていた。けどもイエス様は復活させられた。そのことによって、この方の十字架が、この方に対する呪いではなくって、全人類の罪を負った、その罪に対する呪いをかぶって殺されたことなんだということが分かった。この方は本当にメシアなんだ。この方がおっしゃるすべてを神は、その通りご自身の言葉として認めなさったんだということが明らかになった。その時点から、振り返るようにして旧約聖書の全部を見たときに、ああ、聖書はこのお方を指し示しているんだということが分かった。彼らはイエス様の復活から聖書全体を解き明かされた最初の人々になった。私たちもまたイエス様によって解き明かされてきたお互いであります。で、この27節にですね、彼らに解き明かされたとあります。この言葉はですね、釈義とか解釈学という言葉の元になった言葉です。聖書の言葉の意味を分からせてくださる聖霊の特別な働き、目を開かせてくださる聖霊の働き、正しく解釈させてくださる聖霊の働きを照明と言います。照らすという字と明るいという字で照明。これがあってこそ、この聖霊の働きがあってこそ、私たちは聖書が本当に言わんとすることを、イエス様が私たちに悟らせたいと願っておられることを悟ることができる。だから聖書を読むときに だから礼拝に備えて祈りが集まれることが、どうぞ聖霊が働いてください、悟らせてください、分からせてくださいと祈り備えることが大切なわけですね。28節から、彼らは目的の村に近づいたが、イエスはまだ先へ行きそうなご様子であった。それで彼らが、一緒にお泊まりください、そろそろ夕刻になりますし日も大方傾きましたからと言って無理に願ったので、イエスは彼らと一緒に泊まるために中に入られた。彼らと共に食卓に疲れると、イエスはパンを取って祝福し、裂いて彼に渡された。それで彼らの目が開かれ、イエスだと分かった。するとイエスは彼らには見えなくなった。このパンを取り祝福して裂く、彼らはおそらくパッと一つの出来事を思い浮かべたと思います。パンと魚、祝福してパンを裂かれた、たった一つしかないパンが、男だけで5000人以上の、おそらく1万人以上いたはずの人たちのお腹を満腹にしたあの出来事。時間帯も同じ頃です。ああそうだ、イエス様だ。また同じルカの福音書の中で唯一この言葉が使われているのが、ルカ22章の19節のこの言葉なんですね。ルカ22章の19節、それからパンを取り感謝の祈りを捧げた後、これを先弟子たちに与えて言われた、これはあなた方のために与えられる私の体です、私を覚えてこれを行いなさい。ここでも先、直接その場にいなくても十二弟子から聞き及んだでありましょう。まさにここにおられるお方は、あの時パンを裂かれたイエスだと分かった。その瞬間にイエス様の姿はどうですか？見えなくなった。彼らの目が開かれた時にイエスは彼らには見えなくなった。見えなくていいんです。私たちも見えなくていい。心の目、霊の目でイエス様を見ることができるものとされているから、イエス様が共にいてくださると信じるその信仰が与えられているから。で、32節、そこで2人は話し合った。みちみちお話になっている間も、聖書を説明してくださった間も、私たちの心は内に燃えていたではないか。心を燃やすもの、それは聖書の御言葉、それはイエス様のお言葉であります。それを深く分からせたいと共に歩み続けてくださる、今もこれからも。イエス様が弟子たちと共に歩んで心を燃やしてくださり、目を開いてくださったその様子を見てきました。まずイエス様が近づいてくださった。そしてイエス様は、人間的に考えるならば、バカバカしいと言いましょうか、もう聞いてられないようなはずの彼らの話を丁寧に聞いてくださった。その上で時間をかけてずっと彼らと一緒に歩きながら聖書を解き明かしてくださった。忍耐と愛を持って、同じように私たちに寄り添ってきてくださったイエス様、そしてこれからもご一緒くださるイエス様が、今週も私たちの主でいらっしゃいます。で、彼らは目が開かれてからどうしたでしょうか。エルサレムに帰りました。すぐに立って、エルサレム、それは主が処刑された場所、主の弟子たちもまた 捉えられるであろう、そこでそれを恐れて逃げてこなければならなかった、そのエルサレムに彼らは戻っていくんです。それ自体十字架を追うことです。私たちもイエス様と共に十字架を追う一週間にここから使わされていきます。そんな力を聖書は与える、心を燃やしてくださることによって、もう終わりだと思いますが、この後ですね、賛美を捧げるんですが、それを一曲選んでくださいと言っていただいて迷いました。で、この歌いつつ歩まんなんですね。で、主にすがる我に悩みはなし、十字架の身元に身を下ろせば、歌いつつ歩まん、ハレルヤハレルヤ、歌いつつ歩まん、この世の旅路を。で、ある種の躊躇があった、こんなことを申し上げると叱られそうですけれども、この取り掛け方によっては何ともこの楽観的すぎるような、もっと言うならばこう脳天気なと言ってしまうとどうかと思いますが、そういうふうに取れなくもない歌詞なんですね。これでいいんだろうかとこうやっぱり祈らされて、でもやっぱりこれだと。だって歌いつつ歩むんですもん、イエス様と一緒にね。それだったらハレルヤと。そして2節には、恐れは変わりて祈りとなり、嘆きは変わりて歌となりぬ。私たちが神様から愛されてイエス様の御名によって体験させられてきた、今も体験させられていることがここに書かれている。これを愛する皆さんと一緒に歌って主を褒めたたえるんだと思いました。歌いつつ歩まん、ハレルヤハレルヤ、歌いつつ歩まん、この世の旅路を。この世の旅路がどんなにシビアで、どんなに私たちを疲れ果てさせ、失望させ、生きる力を奪うようなものであるのかということを一番よく知っておられる方が一緒に歩んでくださるから、恐れが祈りに、嘆きが歌に、賛美に変わる、いや変えられていく、それを私たちはご一緒に体験できる。どうぞ私たちはもっと目が開かれて、イエス様を知る、神様を知る、聖霊によって聖書を分からせていただく歩みを貪欲になってご一緒させていただこうではありませんか。お祈りいたしましょう。天のお父様、感謝をいたします。あなたの御名を崇めます。あなたは私たちのすべてを知って今日御言葉をくださいました。みちみちお話になっている間も、聖書を説明してくださった間も、私たちの心は内に燃えていたではないか。主よ、憐れんでください。あなたは私たち一人一人の戦いのすべてをご存知です。これから使わされていく職場で、学校で、家庭で、地域で何があるのか、一人一人の経済、健康、人間関係、すべてをあなたはご存知で、そしてこの賛美をもってあなたを讃えるように、またこれまでワシップチームのリードの中で一つ一つ歌ってきたその歌詞に込められたその思いを私たちの思いとすることができるようにと、主あなたはこれでもかこれでもかと愛を日々注いでくださいますこと、注ぎ続けつつご一緒くださることを覚えてありがとうございます。時には後から振り返るならばあまりにも愚かなことかもしれないけど、私たちの思いを注ぎ出すようにして、主よなぜですかと、そのように思いをぶつけていく、そのことを主あなたは嫌がらずに、むしろ喜んで受け止めて、癒しの御手を、憐れみの御手を、真実のその愛の御手を置き続けてくださいます。 主よ、二人三脚のようにして、肩を抱くようにして、また背負うようにして、ご一緒くださること。そして、愛されるため生まれてきたんだと、そのように心から告白することのできる一週間をここから始めさせていただけることを信じてありがとうございます。主よ、感謝をいたします。愛する兄弟姉妹方お一人一人の心の祈り願い合わせて、イエス・キリストの名前を通してお祈りいたします。アメン。